礼拝を捧げる幸いを感謝をいたします。今私たちが御前に静まって心をあなたに向けておりますので、どうぞ親しく私たちに臨み、御言葉の恵みに預からせてくださいますように、救いの確かさ、そしてその救いが私たちに約束されているその事実をもう一度思い起こすことができますように、特に主の来臨を覚える時でございますので、我らの主イエス・キリストを通してあなたのそのような恵みの技が行われていることに心を向けることができるようにお迎えにください。と同時にキリストの再臨を待ち望むものとしてくださいますようお願いをいたします。この礼拝の場所に集うことができなかった兄弟姉妹たちもおられますけれども、主がそのような方々一人一人を憐れみ、また助け導いてくださいますようにお願いいたします。この時イエス・キリストを信じる者たち、その集まって行われております聖なる礼拝を神様が御助け、そしてそのところにも臨在してくださいますようお願いいたします。またこの世界は今なお各地で争いがあり、あるいは飢餓があり、大きな災害が引き続き起こっております。どうか神様の御手がありまして、少しでも人間のうちにあります災いが少なく知られますように、どうぞ助けてください。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し御前なさりいたします。
アーメン。
今日ヘブライ人への手紙の第13章7節から19節を学ぶことにいたします。ヘブライ人への手紙第13章7節から19節を朗読いたします。あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。いろいろ異なった教えに惑わされてはなりません。食べ物ではなく恵みによって心が強められるのは良いことです。食物の規定に従って生活した者は益を受けませんでした。私たちには一つの祭壇があります。幕屋に仕えている人たちはそれから食べ物を取って食べる権利がありません。なぜなら罪をあがなうための動物のうちは大祭司によって聖所に運び入れられますが、その体は宿営の外で焼かれるからです。それでイエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたのです。だから私たちはイエスが受けられた恥ずかしみを担い、宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんか。私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、来るべき都を探し求めているのです。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施しとを忘れないでください。このような生贄こそ神はお喜びになるのです。指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この人たちは神に申し述べる者としてあなた方の魂のために心を配っています。彼らを嘆かせず喜んでそうするようにさせなさい。そうでないとあなた方に益となりません。私たちのために祈ってください。私たちは明らかな良心を持っていると確 信しており、すべてのことにおいて立派に振る舞いしたいと思っています。特にお願いします。どうか私があなた方のところへ早く帰れるように祈ってください。先週に引き続き、一方では、はばかることなく大胆に神の恵みの御座に近づこうと勧められておりますこの私たちでありますが、他方なおこの世に残されて生きていかなければなりません。その生かされております間をどうすればいいのかについて、ヘブライ人の手紙は具体的な勧めを試みております。私たちは一方では神の御国を目指しながら、他方では7節14節にありますように、主導者に注意せよ。これがここで言われております具体的な勧めであるとともに、終わりの勧めでもあります。私たちはこの治療の歩みをしていかなければならないときに、いろんな問題に出くわします。時代が変化しますから、ですからかつて教えられていたところでは通用しないような問題もただ起きるわけでありますけれども、そういう場合どうすればいいのか、聖書があるじゃないかといって聖書を紐解きましても、そもそも私たちの具体的な問題に対処できるわけではありません。ではどうすればいいのか、ヘブライ人の手紙の作者は言うわけですね。指導者たちに注目をしなさい。その前の指導者は、ここで2つの種類の指導者が言われていることは明らかです。7節には神の言葉を語った、つまり過去形で言われております指導者たちを思い出しなさい。つまりここで言われております最初の初めの方の指導者は、生涯の終わりまで、つまり死ぬ時まで指導者であった人々ではありますけれども、今はもう召されていない人々ですね。過去の指導者、その指導者たちの信仰を見習うこと、彼がどのように生き、どのように死んだか、それが心に留めるということが具体的な問題に対する対処の仕方、それが出てくるんだと。私たちはたくさんの信仰の先輩とともに指導者たちのことを覚えております。皆さんもいろんな指導者たちに出会ったと思います。直接出会った人もあれば、文章を通して出会ったような指導者たちもいるかもしれません。でそれらの人々の振る舞い、中には書いたものも語った、まあ、現在では記録が、まあ、そのいろんな媒体を通じて耳にし、目で、まあ、ビデオがありますから耳にすることさえできるわけでありますけれども、彼らがしたその言葉、あるいは何よりもその生き様というものを思い起こしていくと、あるいは学んでいくと、私が今直面しております具体的な問題に答えを見出すことができるかもしれない。このように言っているわけです。大変具体的ですね。私など何かの信仰の大先輩と申しましょうか、牧師としての指導者というのは、私にとってのは私を教え導いてくれた人のことが思い出します。具体的な問題に出くわしたときに、あの先生だったらどういうふうに私に答えてくれだろうか、先生だったらどういうふうに振る舞ったであろうか、そういうことを考えます。これこそ具体的な問題ですね。もう一種類の人々は、17節以下に出てくる人たち、指導者のことでありまして、彼らは今なお教えている人々、つまり現在の 指導者であります。彼らはあなた方の魂のために心を配る人で、牧師というのは言葉通りですね、人を牧する羊のように飼う立場の人であると。で、英語ではパスター、これは羊飼いという意味ですね。で、そういうですね、まあ、一般的な呼び方なんですけども、実はヨーロッパではこの牧師のことをですね、魂を配慮する人、まあ、ドイツ語などでは牧師という牧会をするという言葉は、魂を配慮するという言葉が用いられるわけです。魂を見取る、ですからここで言われております魂のために心を配る人とは、まさしく牧師、つまりここに立っております私のことが言われているわけです。具体的な問題に直面したときには、牧師にいろいろ相談しなさい、あるいはアドバイスを求めなさい、こういうように語っているわけです。いろんな問題が起きてくる、で、聖書を読んでいても具体的にはわからない、そういうときには牧師のところに行って、これこれしかりかの問題を抱えておりますけれども、どうぞ何かいいアドバイスがありませんか、こういうふうにして具体的な問題を解決しなさいと言っているわけです。こういうやり方というのはよくお分かりですし、そしてそれは現実に行われるっていることですね。ですから皆さんも具体的な問題があったときには、まず牧師に相談してくださいと、こういうふうに私はあえて申し上げたいんですけど、だけれども大体はですね、そうはうまくいかない、答えは難問でありまして、でそういうもので質問をぶつけられました、どうなったまま、答えられない場合が多い、それは恥ずかしいながら牧師の実力だと思っております。ヘブライ人の手紙も同じようなことを考えたのではないかと私は実は思っているわけです。今まで申し上げましたことは大変具体的ですね。結局はこの地上にあります間、私はいろんな問題にぶつかるんですね、講師ともに。プライベートの問題でも公の問題でもいろんな問題に直面するんですけども、そういう時にはもう指導者たちに問うて、あるいは彼らのアドバイスに耳を傾けるか受けがよろしい、それで点終わりだと。話はそれで簡単なのですけれども、でも現実にはですね、私牧師自身もそういう簡単に結論が出るとは思っておりませんし、皆さんも牧師のところに行ったら問題が全て解決するだろうとは思われていない、これはもう残念ながらもう一つの明らかな事実だと思います。ヘブライ人の手紙の作者もおそらくそのことは気がついていたんだと思います。ですから私たちはこの地上にある間は、その魂は神の御国を目指しているんだけれども、なお残されております現実問題では様々な問題に直面しますので、その度ごとに結局は指導者たちに教えを請いなさいと、礼拝において説教でいろんな問題の解決の糸口を見出しなさい、あるいは牧会者とのところに出かけていって個人相談で個人面談でいろいろ答えを聞きなさい、これで万事がもう解決したするんだったら話はですね、ハッピーエンドで終わるわけですけども、そうはいかない。ヘブライ人の手紙作者もそう言っているんだと私はこの13章の7節から以下のところでそう感じた次第です。私自身がそう思っております。信徒の方々たちが具体的な現実の問題を持ってこられたときに、その時にスパッとですね、 よく切れる刀で切れるように問題をスパッと切ってみせる。そういう自信など全然ありません。そうしますとですね、確かに教会には昔からそういう指導者が与えられておりました。かつては使徒、その次には教師、私今なお教師のですけれども、あるいは祭司、司祭とも言いますけれども、そういう人が教会の中に立てられて、そして彼らが信徒の人たちを指導してまいりました。だから教会は今日もずっと指導者を必要としております。余談かもしれませんが、私は改革教会の中にたくさんの多くの教会があるのを、まあ、大変残念に思うとですね、一体この教会は何してるんだろうと思うんですね。若い人が、どんどん若い人が牧師になろうとしない、それを手を組まれているということは、牧師のいない教会がこれからどんどん増えるということです。教会はですね、そういう無牧の教会があってはならないんですね。なぜならば、そういう指導者に信徒の人たちは具体的に導かれて、魂の配慮をいただいて、そして教会というものは存続していくものだと。これが現実の教会の姿なんですね。なお牧師には実力がない、足りない、欠陥があるとしましても、そういう牧師の下で一つの群れを作り上げながら教会というのは維持していく。とは言いながら、何度もしておりますように、牧師の力というのは力及ばず。それをヘブライ人の手紙の作者はよく知っていたと思います。過度に指導者に期待を出しましても、そこには賭けがあり、あるいは間違いがあり、失敗があるものです。私も47年間牧会をいたしまして、ミスとエラーばっかりだったと、残機の面に駆られることばかりです。あの時に、ああいうことをしておいたらよかった。あの人にもっとですね、牧会的配慮を注ぐべきだった。と思っても、もう、後の祭りですね。で、ヘブライ人の手紙の作者はですね、こういうわけですね。七節で、信仰を見習いなさいと指導者たちのことを言うんですけども、急にイエス・キリストが現れてくるわけです。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。前とのつながり全然ないんですね。指導者たちのことを思い起こしなさいと言ったんです。で、途端にですね、イエス・キリストが出てきて、イエス・キリストは未来も過去も現在も全然お変わりがない永遠不変のお方であると言って、なんでこんなことを言わなければならないんでしょうか。答えは一つですね、指導者たちは見習いと言ったって、ヘブライ人の手紙の作者はその指導者たちが万能ではないということをよく知っていたからです。ヘブライ人の手紙の作者自身がそうだったと思います。で、イエス・キリストを見習いなさい。この私たちが地上でなお残されて、信仰生活を歩んでいかなければならないんですけれども、そしてその時には指導者たちから教えを請うということが、ベターな方法でありますけれども、それはベストじゃない。最良の方法は、やっぱり、イエス・キリストを思い起こすこと、これが肝心なんだということを念頭に置いて、8節から16節のイエス・キリストに関する教えが出てくるんだと思います。イエス・キリスト、永遠不変のお方です。いろんな異なった教え、いろんな間違った教え、あるいはミスも含まれます。これこそですね、現実の指導者たちがしてしまうことじゃないでしょうか。 A という牧師のところに言えばこういう答えを出してくる、 とか B という牧師のところに行けば B ということが出てくる。信徒たちは、信徒の人たちはたちまち混乱するわけです。いろんな教えがある。そういう教えに惑わされてはなりません。といえばですね、どこに答えがあるのか。それはイエス・キリストしかないわけです。当時はまだ神殿というものがありました。そこには祭司たちが仕えておりました。その祭司たちは食物規定に従ってその祭司としての仕事を続けておりました。彼らの最大の仕事はですね、それは犠牲を捧げることでありました。犠牲を捧げて、そして神をに仕える。これが祭司たちの重要な仕事であった。まあ、この前ひょっとしたら私は違ったことを言ったかも分かりません。もうこのヘブライ人の手紙が書かれたことは神殿が破壊されていたかもしれない。あるいはそうかもしれません。ですから祭司たちのことはもう直前の記憶、神殿そのもの、建物そのものがローマ軍によって破壊されていた可能性もあるわけですけども、あるいはその直前、まだ神殿があった時にこのヘブライ人の手紙が書かれたのか、それはよくわからないんですけども断定はできませんが、とにかくですね、神殿で祭司たちが生贄を捧げていたことは確かです。その中に焼き尽くす捧げ物というものがありました。それは出エジプト記の29章前後に書かれてあるところで、旧約聖書のその出エジプト記の29章前後を見ていただいたら、生贄を捧げる捧げ方が事細かに記されております。その中の一つ、それは誰も大祭司以外にはそこで捧げられた生贄を食べてはならない。これは聖なる食べ物であるから食べてはならない。祭司たちはその分け前を少しいただいたんですけども、幕屋の外で食べなければなりませんでした。そしてそれ以外の人々は、ね、食べることは禁じられておりました。特に一年に一回捧げる捧げ物は、これは誰も食べることができないと規定されております。その生贄は全く焼き尽くす。こういう規定がですね、事も細かに記されておりますのが、食物規定というものであります。この食物規定に従って、生贄を捧げていた祭司たちは捧げた肉に預かることができなかったんですね。そしてある生贄は大祭司すらも、もちろん祭司やレビ人も食べることができなかった。全てはもう焼き尽くしてしまわなければならなかった。和解の備え物というのはこれは例外でありまして、祭司たちもそのまあ、分け前に預かる。ですから食物規定という一般的に書かれてあるんですが、おそらくは祭司たちが食べてはならないその全焼の生贄、あるいは大祭司も食べてはならない一年一回の食材の犠牲、そういうことがこれ念頭にあるに違いありませんが、彼らはですね、せっかく生贄と罪の許す贖いの犠牲を捧げているのに、その大生贄の肉は、生贄とされた肉は、血はですね、全部注がれるわけですけども、その肉も食べることができない。預かること、分け前に預かることができない。生贄は全部宿営の外で、つまり神殿の外で焼き尽くされてしまわなければならない。誰も食べることが許されない。なぜならば、それは聖なるものだから。これが食物規定と言われているものなんですね。 しかしイエス・キリストはどうか、あの生贄の動物が刺身していたものこそイエス・キリストであると。これはヘブライ人への手紙をずっと私たちが学んできたところですね。私たちの罪を全く清め、許し、あがなう、それは捧げられるべき生贄の動物であると。これがあがない、私たちをあがなう唯一の方法である。しかしそれは繰り返し繰り返し行われなければならない。だからそれは不完全だと。しかし定められた時においでになったイエス・キリストの体が犠牲として捧げられる時には、それはただ一回限り有効で効果的で、そしてその贖いによって全ての私たちの罪は許され、はばかることなく神の恵みの座に近づくことができるようにされた。イエス・キリストこそ贖いの犠牲の生贄である。これが今まで私たちで繰り返し繰り返し学んできたところですね。それをここでもう一度取り上げているわけです。大祭司たちが捧げるその生贄は、大祭司たちすらも預かることができない。祭司たちやレビ人もダメだと。もちろん一般のイスラエルの人たちはダメだと。ところがイエス・キリストはどうか。イエス・キリストは宿営の外、あるいは門の外、これはエルサレムの町の外を意味しているわけですけれども、そこで苦難に遭われたとは、ゴルゴタの丘の上で、十字架の上で殺された。イエス・キリストはそこで恥ずかしめを受けられた。13節に記されている通りですね。イエス・キリストは門の外で苦難に遭い、そして恥ずかしみを受けられたとは、それは十字架の上で殺されたということでありました。そこでキリストはたった一回きりの私たちの贖いを全うする生贄としてご自身を捧げられた。このイエス・キリストこそ私たちのあらゆる罪を許すお方である。だからそのイエスの身元に行こうではありませんか。このように言うわけですね。あるいは私たちは来たるべき神の都を目指している。この地上で残されて生きております限り、具体的な問題に私たちは直面します。そしてその問題を牧師のところに行って相談します。でも牧師の答えは全てそれで解決するとは限らない。説教を聞いたって何のこっちゃとわからない場合もあるしましょうし、牧師の言っていることに反発を感じるという場合もあるでしょう。ですから使用者のところに行きなさいと言ったって、ヘブライ人の手紙の作者はですね、それで万事解決とは思ってなかったんです。でどうしたらいいのか、彼は言うわけですね。イエス・キリストのところに行きなさいと。イエス・キリストこそ私たちの罪を、あらゆる罪を許すために苦難を受けられた方であって、だから身元に行こう。私たちはこの地上にで生きておりますけれども、そして残された人生は決して優しくはありませんけれども、まあ年を取ってくるとますますそう思いますね。年を取って、あとは平安な安らかな人生を過ごせるかと思うと、逆にですね、いろんな問題に私たちは直面するわけですね。老いるということはそういうことだということを痛感させられてきます。 若い人はなかなかそこまではいかないんですけど、でも年を取ってくれば来るほど老いるということはしんどいことだなというふうに思わせられるわけです。そういう私たち、どうすればいいんですか。具体的な問題について指導者たちに、私は年を取ってここが痛い、お腹が痛い、背中が痛いって言ったって何も解決できないわけです。ではどうしたらいいのか。もうそんなことはしゃあないと思うべきでしょうか。ヘブライ人の手紙の作者はそういう時に言うんですね。私はなおこの地上に残されているけれども、エルサレムの郊外で十字架の上で死なれたあのイエス・キリストの身元に行こうではないか、そして来たるべき神の都にを探し求めようではないか、あるいは皆を称える賛美の声を神に捧げようではないか、つまりはですね、神に祈り、神にイエス・キリストのところに行こうと思い、そして賛美の歌を歌うということは、まさしく全ての礼拝、公的な礼拝だけじゃありません。私たち一人一人が捧げる神礼拝ですね、密室での祈り、あるいは家庭礼拝、いろんなところで私たちは神様を礼拝するわけですけども、神にその礼拝を捧げましょう。こういう人生を歩んでいこうじゃないか。一方ですね、具体的な問題は指導者のところに行って相談しなさいと言いながら、同時にですね、その心の中でいつもいつも神様のところに行こう、イエス・キリストのところに近づいていこう、こういうですね、思いを持って生きることが、これが具体的な私たちの残された信仰生活の歩みなんですよと、ヘブライ人の手紙の作者は言っているように思うんです。まもなくクリスマスがやってまいります。本当に今度はいい時だと思うんですね。なぜならば、まさしく私たちのためにお出になったイエス・キリストを心静かに思い起こす一番いいシーズン、季節ですね。この年はそういう、このそしてあと一週間経てばクリスマスが来ますが、そういうクリスマスを迎えることができるように、皆さんと一緒に神様に願いたいと思います。18節と19節は今日は取り上げませんでしたけれども、まあ、主が許してくださったらあと1回の説教で、このヘブライ人の手紙を学び終えたいと思っております。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今アドベントを迎えて第3回目の日曜日を迎えております。どうぞ来週はキリストの降誕を覚えるクリスマスでありますけれども、今日学びましたように、私たちはそのイエス・キリストのところに赴こう、この地上に置かれております時のその心は常にイエス・キリストのところに近づいていこう、来たるべき神の都を目の前に探し求めていこう、そして今年になってはその神様を身近に賛美をし、あるいは祈り感謝し、そして皆を褒めたたえる礼拝をしよう、このように教えられております。この教えを少しでも実行できるようにしてください。イエス・キリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。